この朝も一緒に神様の御言葉を学んでいきたいと思いますが、その前に今日は一つのストーリーから始めたいと思います。皆さんは C.S. ルイスのナルニア国物語読んだことあるでしょうか。その最後の物語となる最後の戦いの中に、とても印象的でまた恐ろしい場面が描かれています。どんな場面かって、場面は物語の終盤、真の王様であるアスランの国に入れられた人たちが、そこに広がっている美しい光景に感動して喜びを表していました。しかしその同じ場所にドワーフの一団が、小人の一団がいます。彼らはそこで互いに身を寄せ合いながら、自分たちは暗く汚い馬小屋に閉じ込められているんだと思い込んでいました。そんな彼らを見た人々は声をかけます。上を見てくださいって、周りを見渡してみてって、空や木が見えませんかって。また彼らの前に現れたアスランも、彼らのために豪華なご馳走というものを用意しました。目の前には牛タンやケーキやアイスクリームが、本当に素晴らしいものが彼らの周りには溢れていました。じゃあそれらのものに対して彼らはどう応答するんでしょう。本当だって、美しい場所だ、こんな食事ありがたいって歓声を上げて立ち上がり、ご馳走に飛びついたんでしょうか。いいえ、全く違いました。彼らは頑なに外を見ようとしませんでした。また彼らは勝手に出されたそのご馳走というものを、馬小屋にあるものを食べていると、そうやって思い込みました。実際は美味しいものを食べているのに、あるものは自分は干し草を食べているんだとつぶやき、また別の者たちは汚れた水を自分たちは飲んでいると、そうやって不満を口にしました。そして挙句には、俺たちは誰にも騙されないと、そうやって心をさらに固くなにしていたわけです。不思議な光景です。豪華な食事目の前にありました。王であるアスランはそばに立っていました。でも彼らはその存在を見えませんでした。その存在を認めようとしませんでした。真理が示されていなかったのではありません。彼ら自身がそれを見ようとも受け入れようともしなかったわけです。そして今日私たちが見ていく御言葉、私たちが見ていく御言葉もまさに同じことを語っています。聖書を持っていれば開いてみてください。私たち今日ヨハネの福音書の12章、これまで続いて見てきましたけれども、ヨハネの福音書の12章、特に37節から43節を見てみたいと思います。ヨハネの12章、37節から43節です。そして皆さん覚えておいてください。今私たちが見ているこの場面、この箇所というのは、地上を歩まれたそのイエス様の公の働きの締めくくりになる大切な場面が描かれています。この章、12章を境にして皆さん、イエス様はもう群衆に向けて語ることはありません。この後つながっていくこと、続いていくことは、十二弟子たちとの交わりがあって、そして十字架への苦難へと移っていきます。言い換えれば、この私たちが見ている章というのは、ヨハネの福音書における前半の総まとめとも言える部分になるわけです。総まとめ、そう言えるような場面で、著者ヨハネが突きつけていた現実というのは、あまりにも悲しいものでした。これまでにも見てきましたけども、イエス様というのは人々の前で十分すぎるほどの印を、奇跡を行ってきました。病人が癒されて、目の見えないものが見えるようになって、墓に葬られて4日も経っていたそんなラザロをよみがえらせるという、誰の目にも疑いようのない神の栄光を示されました。しかしそれでもです。37節ちょっと先に見てください。37節にこのように言われてました。 イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかったって。悲しいことに、人々は頑なに信じませんでした。まるで物語のドワーフたちのように、目の前に真理はありました。しかし彼らはそれを拒み続けていました。一体どうしてでしょう。単に彼らが頑固だったからでしょうか。必要な情報が足りなかったからでしょうか。この朝は皆さん、御言葉を通してこの頑なな心というものの背後にある2つの理由というものに目を留めてみたいと思います。2つの、皆さん、頑なな心の背後にある理由です。そしてこの頑なさというのは決して2000年前のユダヤ人たちだけの問題じゃありません。神様が示しておられるその真理に、私たち一人一人がどう応答するのかということ、これは今を生きている一人一人に問われていることです。だからこそ自分のこととして、よく御言葉に耳を傾けてみましょう。まずは一度読みます。37節から43節よく見てください。このように書いています。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたか、といった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を頑なにされた。それは、彼らが目で見ず、心で理解せず、改心せず、そして私が彼らを癒すことのないためである。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからであるって。では早速最初の理由から一緒に考えてみましょう。不信仰の一つ目の理由、それは神様の主権です。不信仰の一つ目の理由、それは神様の主権です。神様は、私たちが信じている神様は、すべてのことを文字通りに支配されているお方です。人の頑なな心でさえも、神様の主権の見ての外にあるものではありません。御言葉見てください。人々のまず頑なな心というものが描かれていました。37節、イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかったって。何度読んでも悲劇だと思いません？イエス様は隠れた場所でこっそりと奇跡をなされていたんじゃありません。言われていました、彼らの目の前で行われたのにって。イエス様はほんの数回、片手で数えられるだけの奇跡をなしていたんでもありません。言われていました、このように多くの印を行われたのにって。イエス様は神の御子にしかできない御業というものを公の場でもう何度も何度も何度も行っていました。覚えているだけでも5000人に食事を与えたことも、生まれつきの盲人を癒されたことも、何よりラザロを死人の中からよみがえらせたことも、ご自分こそがキリストであるということを十分に明らかにする証拠でした。実際イエス様を憎んでいた民の指導者ですら印を行っていたということは認めていました。以前一緒に見ましたけれども、ちょっと戻ります。議会を召集した彼ら自身が口にしてました。11章の47節、ちょっと戻ってください。11章の47節、イエス様の敵たちが、憎んでた者たちが47節でこう言ってました。特に後半、我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っていると 言うのにって。つまり何が言えますか。彼らの不信仰というのは常に証拠の足りなさが原因ではなかったということです。情報不足でもありません。イエス様の語った言葉、イエス様の成した印、それらはもう彼らの前には十分すぎるほどありました。でもそれでもなお彼らは固くなに信じなかったというわけです。ちなみにここで信じなかったって訳されている言葉、この皆さん信じなかったって訳されている言葉は単なる一時的な疑いとか一度の拒絶を表しているんじゃありません。この動詞には未完了形という過去における継続を表す用法が使われていました。どういうことですかって言い換えれば、皆さん彼らは一度きりの話じゃありません。彼らはずっとイエス様を信じようとし続けなかったということです。一つの印が示されました、別の印が示されました、別の印が示されました、また別の印が記されました。でもそれでも彼らはその度に信じるということを拒み続けていたというわけです。私たち言いますよね、百聞は一見にしかずって。しかし彼らの場合、百見も信仰には至らずでした。確かに目の前には光というものが与えられ続けていたのに、彼らの心が固くなに拒絶し続けていたわけです。でも一体どうしてなんでしょう。これほどまでの固くなさ、その理由というのは何なんでしょう。御言葉はその答えを教えてくれます。続き見てください。驚くかもしれませんけど、38節にまずこのように記されていました。38節、彼らはイエスを信じなかった。38節、それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御では誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであったって。立ち止まって言われていることをよく考えてください。人々の不信仰の原因、理由に関して御言葉なんて言ってました。それは預言者イザヤの言葉が成就するためであったって、そう言われていました。ここに出てきているこのイザヤの言葉というのは、私たちもよく知っているイザヤの53章1節からの引用です。イエス様が世に来られるその700年も前に語られたその神様の言葉、その神様の言葉が成就するために彼らの不信仰があったというわけです。またこの続きの御言葉も見てください。39節から40節にもこう言われてました。39節から、彼らが信じることができなかったのはイザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見ず、心で理解せず、改心せず、そして私が彼らを癒すことのないためであるって。人々が信じることができなかったのは何のためって言われてました。それは預言者イザヤがまた次のように言ったからでした。ここでのイザヤの言葉というのはイザヤの6章、イザヤの6章の10節からの引用です。そしてその言葉の中でも神様ご自身が語られていました。主は彼らの目を盲目にされたって、また彼らの心を固くなにされたって。そうすると聖書は何を教えてます。固くなさの理由を一体何だって言ってます。御言葉を素直に読むのであれば、その答えというのは神様の言葉、神様のご計画が成就するためでした。彼らが信じることができなかったのは神様が彼らの目を盲目にし、その心というものを固くなにされたからでした。 神様の主権、それが彼らの不信仰の理由の一つなんだと聖書ははっきりと教えているわけです。さて皆さん、これを聞くと多くの人たちの心が騒ぎ始めます。えって、神様が信じることを妨げられたんですかって、それってひどくないですかって、彼らが最初から信じることを許されていなくて、それで永遠の滅びに向かっていくんだとしたら、それはあまりにも不公平じゃないですかって、彼らの不信仰の責任、それって神様にあるんじゃないですかって、皆さん、私たちが自分の考えとか自分の思いを横に置いて聖書を読んでいれば、いろんな疑問やいろんな思いが湧いてくることは確かにあります。頭で理解できないようなことなんていうのはたくさんあります。そんな時どうすればいいんでしょう。私たちにまず大切なことは、限りある私たちには限りない神様の知恵を完全に理解できないんだとへり下って受け入れることです。皆さん、私たちがこの世界を作った神様のことを全部理解できるなんて、そんなおこがましいことは私たち言うことはできません。被造物である私たちの道と創造主である神様の道というのは、そもそもが全く違っています。イザヤの55章にも書いてました。イザヤの55章の9節に、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって、そもそもが違ってるって。だからまず私たちに大切なこと、それは私たち自身がまずへり下ることです。神様が言われているのではそれを信じます、それを受け入れます、そのことをへり下って受け止めることです。そしてその上で、皆さん、自分の考えじゃありません、御言葉の教えに素直に耳を傾けることです。一見私たちの目に、私たちの耳に不公平に聞こえる、映ることも、御言葉はそうじゃありませんって、そうやって教えてくれています。じゃあ今回の箇所、どのようにして私たちは考えたらいいんでしょう。この点に関して皆さん、今から2日かけて説明してくださいと言われてもできます。それぐらいある意味複雑なことです。でも私たちにとって望みは御言葉が言っていることを理解することです。なので全部は言えませんけど、特に3つのこと、3つのことに心を一緒に留めてみましょう。この神様の頑なにされるということに関して、これを理解する上で大切になる3つのことです。まず1つ目に、神様が頑なにする心はそもそも無実のものでも中立のものでもないということです。まず私たちが目を留めるべきこと、心に留めるべきこと、それは神様が頑なにする心というのは、そもそも無実のものでも中立のものでもないということです。で、多くの人たちがこの点を勘違いします。神様が人の心を頑なにされると、そう聞いて不公平ですって、そうやって思う人たちは一つの重要な真理というものを忘れています。何かって、罪人の心は生まれながらに神様に対して頑なだということです。人はみんな神様に対して中立な無実な良い人として生まれてくるんじゃありません。別の御言葉も全ての罪人の姿をこう描いていました。私たちもよく知るローマの3章にこう書いています。ローマの3章の10節から11節に、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいないって、これが現実でした。神様は初めから信じたいという思いを持っている人のことを無視して、そしてそれを盲目にするんじゃありません。人というのはみんなそもそも霊的に盲目なものとして生まれてきます。盲目に生まれて神様を求めようとしない、そんな罪に汚れた者たちの心を神様は頑なにされるということです。またこれに加えて、 御言葉が教えてくれること、二つ目に、神様というのは固くなに信じようとしない心を信じることができないようにされるということです。御言葉が教えてくれること、心を止めたいこと、二つ目に、神様は固くなに信じようとしない心を信じることができないようにもされるということです。これ順番大切です。信じようとしないから信じることができなくなるというわけです。神様は時にある人たちが自ら信じようとし続けないからこそ、その心というものをさらにさらに固くなにしようと裁きを与えられることがあります。恵みを示し続けたとしても、その恵みというものをそのものが拒み続けるのであれば、神様は恵みを受け入れられない状態にその人を置かれることがあるんだというわけです。一人の先生、D.A. カーソンもこの点に関して次のように述べてました。ねじめに載せておきましたが、見てください。先生はこう言います。人の心を固くなにするという神の裁きは、絶対的な支配者が気まぐれに道徳的に中立、あるいは純粋な人々を呪うような不当な操作として描写されているのではありません。むしろこれは罪ある人々に対する聖なる裁きです。神は彼らが自分で選んだことを行い、自分で選んだものとなるように彼らをその道へと引き渡されるのですって。意思に反して神様はそのことをするんじゃありません。その者たちがそれを望んでいるから、その道に進ませることがあるということです。この真理に関して御言葉というのはもう繰り返し繰り返し私たちに警告を与えています。例えば、ちょっと皆さんページめくってローマ書一章を見てください。ローマ書の一章、もう知ってると人も多いと思いますけど、この一章では神様が被造物を通してご自分のことを人々に明らかにされてるんだと、そうやって教えています。一章を見ていただいていると思いますが、19節20節見てください。こう書いてます。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのですって。最後にもはっきり言われてました。自然界を見ればそのすべてをデザインされた作り主がいることは明白に分かりますって。誰が見ても分かりますって。だからこそすべての人がこの方を知らないなんていう、そんな言い訳をする、弁解をする余地はありませんと、そうやって御言葉は教えているわけです。神様はご自身の偉大さというものを自然界を通して人々に明らかにし続けていますって。でも罪人はその明らかな真理を固くなに拒み続けました。拒絶し続けただけじゃなく、作り主の代わりに自分たちで作った偶像を拝み仕えるようになりました。その結果、神様は何をされるかって、見てください。こんな言葉が繰り返されていました。ローマ書の1章24節、24節にこう書いてます。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されて、26節、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されましたって。28節、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡されて。皆さん、これほど恐ろしい裁きというものはありません。神様は何されたんでしょう。神様はご自分を固くなに拒んで、自分の道を突き進んでいく者がそのままその道に進んでいくことを良しとされました。神様なんて知りませんって、私は私の道を行きますって、そう言い続けるその罪人に対して、神様はじゃあ あなたがその選び続けているその道にそのまま進みなさいって、その罪の道に引き渡されたわけです。また他の箇所でもこう言われています。パウロはテサロニケの第2の中でこのように書いてました。テサロニケの第2の2章見ていただくと、2章の10節から12節にこんなふうに書いています。パウロは将来の裁きについて触れていますけども、2章の10節から12節にこう書いています。また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。何が言われてます？人々は真理への愛というものを堅くなに受け入れようとしませんでした。その拒絶の結果、神様は惑わす力を送られて、彼らは信じることができずに裁かれることになるというわけです。同じことです。罪人が罪を愛して真理に心を閉ざし続けるのであれば、神様は信じることができないようにもされるということです。これでもある人たちは何も思わないかもしれません。重大なことのように、自分とは関係のないことのように思うかもしれません。最後に一つだけ具体例も見ておきましょう。出エジプト記の中にエジプトの王様であるパロの姿が出てきます。覚えてると思いますけども、神様は囚われていたイスラエルの民たちを助け出す、そのためにモーセを使わしました。そしてモーセだけじゃありません。モーセを通して十の災いをももたらされました。その災いを味わったパロはどのように応答したのか。彼はひたすらに自分自身の心を固くなにしました。7章の22節にこう書いてます。ナイル川の水が血に変わったあと、7章の22節にこう書いてます。それでパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかったって。カエルの軍勢が押し寄せた時も同じです。8章の15節にこう書いてます。カエルの軍勢が終わった後、ところがパロは息つく暇のできたのを見て強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかったって。9章の34節でもこんなふうに書いています。氷が降った後、その後の様子がこう書いてました。9章の34節に、9章の34節にパロは雨と氷と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になったって。彼の前には神様の偉大さというものが、力というものが示されました。それに対して彼は何をしたかって、パロは自分の心を固くなにしました。そしてそのようにして神様の御業を目にしても心を固くなにし続けたパロに対して、神様は何をされるのかって、10章の20節にこう書いています。10章の20節に、しかし主がパロの心を固くなにされたので、彼はイスラエル人を生かせなかったって。27節にもこう書いています。10章の27節に、しかし主はパロの心を固くなにされた、パロは彼らを生かせようとはしなかったって。14章の8節にもこう出てきます。主がエジプトのパロの心を固くなにされたので、パロはイスラエル人を追跡したって。そうすると考えてみてください。心の固くなさの責任は誰にあるでしょう。心を固くなにし続けたパロ自身です。その固くなな心を裁き、さらに固くなにしたのは誰でしょう。主権者である神様でした。皆さん、聖書が教えていることは明白です。罪を愛して神様を固くなに拒み続ける、その生き方には何の結果も伴わないのじゃありません。 神様の恵みが何度も何度も示されて、キリストの愛が何度も何度も明らかにされていて、なおそれを自ら拒み続けているのであれば、その心というのは次第に固くなになっていきます。神様の憐れみを軽んじて、神様の憐れみに対してそんなもの知らないってそうやって生き続けて罪を選び続けていくのであれば、神様が時にある時には言うことが、そんな日が来るということです。じゃあその罪の道に、あなたが望んでるその道に進めばいいって、だから絶対に勘違いしてはいけません。聖書は救いというものを後回しにして考えていいような問題として扱っていません。救いというのは後回しにして自分が望むタイミングで手にすることができるものじゃありません。聖書はそうではなく反対のことを教えています。私たちの間に光がある、そのしばらくの間にイエス様を信じなさいって。かつてイザヤも叫んでいました。イザヤの55章の6節にこう書いてます。イザヤの55章の6節にこう書いてました。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよって。今は救いの時です。でもそれが終わる日は近づいてるということです。そしてもう一つだけ皆さんに心に留めていてほしいこと、3つ目に、神様は心の固くなさを通してもご自身の栄光を表されるということです。御言葉が教えてくれること、私たちにが心に留めたいこと、3つ目に、神様は心の固くなさを通してもご自身の栄光を表されるということです。聖書はすごいことを教えています。皆さん、神様が罪人の心を固くなりされるということに関して、パウロがまずこんな言葉をローマの9章に残していました。ローマの9章見てみると、ローマの9章の18節と19節にこんなふうにまず書かれています。ローマの9章の18節と19節、こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなにされるのです。するとあなたはこう言うでしょう、それなのになぜ神は人を責められるのですか、誰が神のご計画に逆らうことができましょうって。まさに私たちが最初に問った質問と同じです。人の心を神様が固くなにするのであれば、そんな神様に人を責める権利があるんでしょうかって、罪人の不信仰の責任ってじゃあ神様にあるんじゃないでしょうかって、その問いに対して御言葉がはっきりと応答してました。続き見てください。20節から23節にこう書いてます。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか、形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたんですかと言えるでしょうか、陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか、それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのですって。ここに言われていたことは素晴らしい真理でした。人々は神様が御心のままに憐れんで御心のままに固くなにするということを不公平です、そうやって考えたりします。でもそれは不公平でも何でもありません。すべてを作った神様には作ったものを思いのままにする権利というものがありました。陶器を作るものこそ器をどうするのかというその権限というものがありました。そして皆さん忘れてはいけません、そんな神様の前に私たちこそが生まれながらに神様を拒み、自分の罪によって滅ぼされるべき頑なものだったということです。 不公平だと思うのであれば自分自身のことを思い出すべきです。固くなに信じないのは私たち自身でした。本来であれば私たちこそが固くなにされて、そして自分の罪の中にあって滅んで叱るべき存在でした。それは全然不公平なんじゃありません。それこそが神様のなされる正しいことでした。罪は滅ぼされるべきなわけです。でもそんな滅ぼされるべき怒りの器に対して神様は豊かな寛容を持って忍耐というものを示してくださいました。ご自身の栄光を表すそのために全てのものを滅ぼして叱るべきなのに、滅ぼすことをされずに憐れみの御手というものを差し伸べてくださったわけです。そしてその憐れみの頂点として示されたのが何です？イエス様の十字架でした。考えてみてください。イエス様はどうして十字架にかかることになったんでしょう。もちろん神様のご計画でした。でもこの方のことを固くなに拒み続けたユダヤ人たちの不信仰のゆえでもありました。人々がイエス様のことを頑なに拒み続け十字架につけるというそんな罪を犯しました。でもその犯したその出来事さえも神様の救いのご計画の外の話ではありませんでした。神様というのは、皆さん、私たちの神様というのは彼らの人々の不信仰を通しても憐れみというものを示されるお方でした。人々が御子を拒絶したその十字架において神様はその御子を通して救いというものを成し遂げられたわけです。でもすごいのはそれだけじゃありません。十字架を通して固くなのその後に出た十字架を通して救いを与えてくださっただけじゃありません。ユダヤ人たちのその固くなさを通してその神様の愛、その救いというのは異邦人にまで及ぶことになりました。言葉を変えるのであれば、ユダヤ人の固くなさを通して神様は救いというものを今の私たちにももたらしてくださったということです。どういうことですかって、ローマ書今見てますけど、続きちょっと飛んで11章に飛ぶと、11章の11節にこんなふうに書いています。11章の11節にこう書いてました。では尋ねましょう、彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らのユダヤ人たちの違反によって救いが異邦人に及んだのですって。25節26節でもこんなふうに言われています。25節から、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。神様の主権見てきました。これは私たち人間には到底理解できるようなものじゃありません。神様というのは盲目だったユダヤ人の心を頑なにされました。頑なに拒み続けていた者たちが救い主を信じることができないようにされました。そしてその頑なさ、またその神様のご計画によってもたらされた十字架にあって、神様はイエス様はご自身の栄光を表し、ご自分を信じるすべての者に憐れみを示して救いをもたらしてくださったわけです。人々の頑なさというのは一度として神様にとってサプライズだったことはありません。それも最初から清く正しい神様のご計画の一つでした。そうすると、皆さん、この大きな神様を覚えるとき、私たちにできることは何でしょう。間違っても自分を賢いなんて思わないことです。ただ恵みを受けただけの私たちに誇りをすることができるものはありません。忘れてはいけません。 本来であれば私たちも御怒りによって滅ぼされるべき器でした。かたくなにされているそのユダヤ人たちを見るとき、私たちが覚えなければいけないのは、神様の恵みがなければ同じだったということです。私たちが罪に汚れていて、心において敵であって、生まれながらに神様に逆らい続けていた、そんな私たちがその罪によって心が固くなになって信じることができないようになるのではなく、今キリストを信じることができて神様の憐れみを受けているというのは、それは皆さん私たちにとって考えることのできないほどの恵みです。かつてのユダヤ人たちより優れてたんじゃありません。彼らよりも私たちが賢かったんじゃありません。私たちが今救いに預かっているのは神様の憐れみにしか過ぎませんでした。それを覚えるのであれば、私たちにできることは感謝することだけです。計り知ることのできない神様の主権、それが皆さん驚くべきことに人々の不信仰の一つの理由でした。でもこれだけが不信仰の理由であったんじゃありません。最後に皆さん、2つ目ですけども、2つ目の理由は人の選択です。人の選択です。気づくと思いますけど、皆さん、聖書は常に神様の主権というものと人の責任というものを両立して描いています。神の主権があるところには人の責任というものが必ずあります。どっちかを排除することはできません。ここにも私たちその姿を見ます。私たちが神の主権を見たその後に、ヨハネは人の責任、人の選択についてこのように書いていました。まず御言葉の続き見てください。41節に驚くことが書いてました。41節、イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのであるって。さて、一体何が言われてるんでしょう。さっきも言いましたけど、この直前で引用されていた箇所、この40節の箇所というのは有名なイザヤの6章の引用でした。イザヤの6章です。何があったのか多分覚えてると思います。何ありました。預言者イザヤは、ウジヤ王様が死んだ年、高く上げられた王座に座す主の姿というものを見ました。その王座の上をセラフィムたちが飛び、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと、そうやって大声で叫んでいるのを耳にしました。その圧倒的な光景にお前にした瞬間、イザヤは何したかって、イザヤは口にしました。イザヤの6章の5節にこう書いています。イザヤの6章の5節に、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。ってこの時にイザヤが見たのは誰だったんでしょう。ヨハネによれば、これは受肉される前の、この世に来る前のイエス様でした。この方の栄光を目の当たりにしたその時、イザヤは自分の罪深さを示されました。そして自分の罪深さを示されてひれ伏しました。罪に汚れている自分はもう終わった、そう思いました。でもそんな彼のもとにセラフムの一人が飛んできて、燃え盛る炭を口に当て、そして言いました。不義は取り去られましたって、罪は贖われましたって。イザヤの6章というのはイザヤにとっての大きな転換点でした。イザヤは大きな憐れみというものを受けました。素晴らしい偉大な栄光というものを見ました。そしてそんな憐れみを受けた者、栄光を見た者が何をしたかって、イザヤ何しました。誰が我々のために行くだろうというその主の声を聞いた彼は、ここに私がおりますって、私を使わせてください、そう叫んでいました。 輝かしい主の栄光を見た者、主の大きな憐れみを受けたその者にとって、その主に仕えてその主だけを愛するということこそ最も大きな喜びになっていたわけです。で、この文脈を覚えた上で、皆さんヨハネに戻って続き見てください。残りの箇所にイエス様を拒む者たちの悲劇というものが書かれていました。42節、43節、こう書いています。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからであるって。皆さん、ここでの指導者たち、どんな人です？彼らは一見イエス様を信じているかのように思える人たちでした。でも残念ながら彼らの信仰は表面的でした。本物の信仰ではありませんでした。どうして表面的だと言い切れるんでしょう？一つに、彼らはイエス様に従う費用を払おうとしませんでした。彼らはイエス様に従っていくというその費用を払いたくと思いませんでした。覚えてますか？イエス様は今私たち見てますけども、この12章の前の方でご自分の弟子に求められる犠牲について触れてました。戻りますけど、25節と26節ちょっと見てください。イザヤの12章の、ごめんなさい、ヨハネの12章の25節と26節にこんな風に書いてました。イエス様求めてたわけです。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私について来なさいって。イエス様ははっきりと求めてました。イエス様の弟子には常に自分を捨てることが伴いますって。なんでですか？イエス様ご自身がまず自分を捨てられたお方だからでした。自分を捨てられた方についていく、その時には自分を捨てることが必ず必要になりますって。でも彼らは何してました？指導者たち何しました？彼らは弟子であることを素直に告白することよりも、街道から追放されないことを望みました。以前にも見ましたけど、この当時街道から追放されるということには確かに大きな代償というものが伴いました。追放された人たちは社会から孤立することになり、仕事も失い、宗教的にも切り離され、家族からも切り離され、のけ者扱いにされるようなことになりました。指導者たちはそれを知ってました。その代償、その費用とイエス様に従っていくというその代償、費用というものを比べたときに、その費用は払いたくありませんって、そうやって選んでいたわけです。イエス様を信じたいんですって。でもイエス様を信じることで失うものは欲しくありませんって。彼らは信仰というものに自分の都合の良さを求めました。その場その場で顔を変える者たちでした。少しでも従っていくことに難しさが伴うのであれば、従順よりも妥協を選択する者たちだったわけです。でもそれだけじゃありません。彼らは費用を払おうとしなかっただけじゃなく、人からの栄光のために生きていた者たちでした。ちょっと皆さん御言葉戻ってください。43節よく見ていただくと、43節に重要な言葉が使われていました。二度にわたって出てきてますけど、栄誉というこの言葉、この栄誉という言葉にはギリシャ語のドクサが使われています。ドクサって何ですかって、ドクサっていうのは皆さん栄光とも訳せる言葉です。イザヤはイエスの栄光を見ました。指導者たちは何なんでしょう？指導者たちは神の栄光よりも人の栄光を愛していたということです。で、この悲劇をよく考えてください。 皆さん、指導者たちの前にいたのは誰でした？指導者たちの前にいたのはイザヤも見た栄光の王でした。救い主として来られたイエス様は罪の許しを与えられ、本当の満足というものを与えられ、永遠の命を与えることのできる、そんな偉大なお方でした。イエス様はそのような救い主として来られて、憐れみの御手というものを差し伸べ続けていました。でもそんな方を見てなお、この人たちはいりませんって、こんな方よりも人の栄光が欲しいですって、そうやって自ら拒絶していたわけです。どれほど悲しいことでしょう。どれほど愚かなことでしょう。結局のところ、彼らの関心は神様の評価ではなく人からの評価でした。神様の前の立場ではなく人の前での立場でした。神様の平安や喜びではなく人からの平安や喜びでした。神様のための人生ではなく自分のための人生でした。自分自身に死ぬこと、それを拒み続けた彼らは自らの選択によってイエス様のことを拒絶し続けていたわけです。そしてここに不信仰というものの恐ろしさがあります。皆さん、私たち不信仰って聞くとどんなものを思い浮かべます？かたくなに信じないことを思い浮かべるかもしれません。でも不信仰というのはいろんな顔があります。ある人たちは不信仰のゆえにイエス様を石打ちにしようとしました。でもある人たちは不信仰のゆえにイエス様に関心や好意を寄せながらも人の目を恐れて公にはイエス様を告白しませんでした。一見すると二つのものは全く違うもののように見えます。でも御言葉で見ると同じだということです。この心の奥底には同じ問題が潜んでいます。何ですか？どちらもがイエス様とは別のものを愛する心から来ているということです。あからさまであれ、隠されたものであれ、主の栄光よりも人の栄光というものを愛し続けるということは固くなな心が持っている問題でした。そしてこの悲劇は当時も今も別に何も変わっていません。今も両方のいいとこ取りをしたいという思う、そんな人たちであふれかえっています。神様には認められたいんですって、でも人からも認められたいんですって、神様が私に約束してくれるその救いが欲しいんですって、でもそのために私は何かを失うことは嫌ですって、神様のために証人として大胆に生きていきたいは生きていきたいですって、でもそれでも私は神の、でも人からは悪く思われたくはありませんって、私たちは忘れてはいけません。イエス様に従うということは私たちのためにまずご自身を捨ててくださった、そのイエス様に自分を捨てて従っていくということです。どこまで行っても自分の栄光ではなくイエス様の栄光というものを愛していく、そんな生き方です。だから立ち止まって自分自身に問いかけてみてください。どうでしょう、神様からの栄光と人からの栄光とどちらを今求め続けてるでしょう。神様が先に与えてくださる、将来に与えてくださるその賞賛と、この世が与えてくれる虚しい一時的な賞賛と、どちらを今私たちは求め続けているでしょう。当時のユダヤ人たちは目の前に栄光の王がいました。にもかかわらずその王を固くなに拒みました。神の御子救い主を知るその喜びに預かることよりも世の人々から認められることを選びました。果たして私たちは固くなさのゆえに 神様と御恵みと栄光を拒み続けてはいないでしょうか。もしこの中に自分自身が本当の意味でイエス様の前に全てを捨てていないということに気づかされたのであれば、自分自身が頑なな心というものを持ち続けているんだということに気づかされたのであれば、それは感謝なことです。どれだけ信仰生活を送ってきたかじゃありません。問われるのは本当に自分を捨てているかです。そしてそれに気づいたのであれば、まだ救いの時があります。イエス様は言われていました。あなた方に光がある、その間に光の子供となるために光を信じなさいって。あなたのその頑なな心、変えることができるお方がいます。それが私たちの神様です。その神様の憐れみを、神様の助けを祈り求めてください。そしてどうか自分の罪を心から悔い改めて、光であるイエス様を自分の救い主、主として信じ受け入れてください。この方にこそ本当の救いが、希望があります。またもうこのイエス様を信じて歩んでいるという皆さん、思いません？私たちは不信仰のその姿というものを見ました。そして言えるのは、救いを知った私たちもこの不信仰というもの、との戦いから終わったわけじゃないということです。私たちは常にそれとの戦いがあります。人から嫌われるくらいであれば、イエス様への従順を少し妥協してもいいんじゃないかって、人から認めてもらえるのであれば、神様が喜ばれることよりも人が喜ぶことをしてもいいんじゃないかって、そんな誘惑は皆さん日々の中に多々あります。そしてある時には、私たちはそんな誘惑によって知らず知らずのうちに、人の栄光を、神様の栄光よりも愛してしまっているようなこともあったりします。私自身もその戦いの中にあります。だからこそ皆さん、私たちは自分自身にいつも問いかけ続けることです。私は誰の栄光のために生きているのだろうかって。今日も皆さん、私たちは御言葉を通して神様の姿を見ました。私たちが信じている、私たちが信頼している、私たちを救い出してくださった主権者である神様、この方は私たちの想像を絶するほど、はるかに私たちの想像を超えた偉大なお方です。そして感謝のことに、そんなお方が私たちのことをまず愛してくださり、この世に送ってくださった御子は、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって死んでくださいました。本来であれば頑なな心でも、その頑なな心を神様が変えてくださって、私たちに新しい命を与えてくださいました。イエス様の栄光の死と復活によって、私たちは罪を許され、新しい命を持つ、そんなものとして生かされています。そのすべてを成してくださったのが、私たちの愛するイエス・キリストです。この方の姿に心を止めて、この方が成してくださった素晴らしい御業に目を止めて、そしてこの方の栄光を表すために、今週も共に歩んでいきましょう。最後に一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。御言葉が描いている私たちのかつての姿を見るのであれば、私たちは本当に頑なものです。どれだけ恵みが示されていたとしても、どれだけ自然界を通して神様の姿が表されていたとしても、私たちはその神様のことを感謝もせず礼拝するものではありませんでした。神様を愛すこともせず、神様が忌み嫌われることをひたすらにし続けていたのが私たちです。でもそんな頑なな心を持った私たちのうちに、あなたが働いてくださいました。 あなたが私たちを愛してイエス・キリストを送り、私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったことを通して、私たちに罪の許しを、救いを与えてくださいました。私たちがしたことは何もありません。ただ恵みによって救われたことを改めて覚え、心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人が自分たちの心の固くなさというものにいつもしっかりと心を止められますように、どんな中から救い出されたのか、そしてそのためにどれほどの犠牲を神様が払ってくださったのかをいつも覚えることができますように、そしてその犠牲に感謝しながら、いつも心を御言葉によって変えられて、そしてキリストを愛する者として成長することができますように。またもしこの中にまだこのイエス様に対して固くななものがいるのであれば、どうかその心にあなたが働いてくださいますように。私たちにはその人の心を変えることはできません。でも神様、あなたにはできます。どれほどの汚く汚れた固くなな心でもあなたには変えることができます。ですからどうかあなたがその心に働いてくださいますように、あなたを求めるその思いをその人のうちに与えてくださいますように。あなたの御言葉を心から感謝いたします。あなたの救いを心から感謝いたします。素晴らしい、ただあなたの皆だけが褒めたたえられますように。すべてを感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。